さて今日はですね、聖書を楽しく読むコツと題しまして、少し御言葉からのメッセージをお伝えできればと思います。皆様の中で聖書を読むのが楽しくてしょうがない、そういう方おられたらどうぞ自信を持って手を挙げてください。ハレルヤ。横を見なくて結構ですよ。自分のことで結構ですのでアメン。これで皆様がバッと手を挙げたらですね、私はもうここで終わって帰りますので楽ができたんですけれども、私自身もよくですね、つまずいたりしながらですね、こう読み続けたりしておりますけれども、よく教会で言われるのは、教会に来続けてください。礼拝でも御言葉が語られます。祈祷や、聖書研究ですね、そういうことを通してだんだん聖書が分かるようになっていきます。そうすると楽しくなっていきますよということが語られるでしょう。確かにですね、聖書が分かるようになっていくと楽しいこともたくさんあります。知識が満ちていくと充実感があります。特に男性の方はそうなのではないでしょうか。そのことも踏まえて、今日もっと聖書を楽しく読むコツっていうのをですね、お分かちしたいと思います。子どもたちが PS3 をですね、カチャカチャカチャカチャでするようにですね、私たちも楽しく聖書を読めたらいいなと思わないでしょうか。 PS3 分かりませんか、このゲームですけどああいうね、もう暇があったら取り出してですね、車の中でもどこでもこうやっているようにですね、暇があったら聖書を読んでいる。ちょっと遠いですね、なかなかそこにたどり着くのが遠いなと思うんですけども、そうなれたらいいなとは思います。今日3つのコツをお分かちしたいと思うんですけれども、そもそもなぜ聖書を読む必要があるのでしょうか。キリスト教に改心すればそれでいいんじゃないでしょうか。なぜ救われてね、教会にも来てるのにまた聖書まで読まなくちゃいけないんでしょうか。キリスト教会の中には大きな働きでいろんな国々で力を合わせて行われているウィクリフという働きがあります。ウィクリフというのはですね、まだ聖書がないですね、御言葉が述べ伝えられていない土地に行って、その土地の言葉に聖書を翻訳していく働きなんです。実は私の叔父がですね、その宣教師として、パプアニューギニアに11年間行っていました。ちょっと変な環境でですね、一人の叔父はお坊さんで、一人の叔父は牧師というちょっと変わった環境で育ったんですけども、そのニューギニアに行って何をするかというとですね、まずそこに現地の部族の人たちと一緒に住むんです。もちろんパプアニューギニアの公用語はあるんですけども、公用語も使えないような人たちの部族のところに行って一緒に生活をします。そして言葉を学びます。そして辞書を作るんです。そして辞書ができたら、それを使ってその人たちが読めるようにその部族の聖書を作っていくんです。そういう働きが全世界で今もなされています。非効率なんですよ。時間がかかるんです。お金がかかるんです、ね、ある国では何十もっていう言葉がですね、いろんな部族ごとに分かれていたりもしますけれども、その人たちのところにわざわざ出かけていってですね、聖書を作って、一人の働きではできません。何十人もがそのために協力し合って、またその背後の教会が捧げて、そういう働きがなされています。実は私たちが当たり前のように読んでいるこの日本語の聖書も、そのような多くの人たちの血と涙が流されて、この今読める聖書があります。実はこの聖書を読めるようにするために命を捨てた人たちがいるんです。皆さん、聖書を読まなければ罰が当たります。罰は当たりませんよ。教会では罰は当たりません。ただ罰が当たるぐらいの気持ちになんか思わないでしょうか。罰が当たるというのはですね、ちょっと神学上違いますので、そこは消していただいて結構なんですけれども、けどそれぐらい大切なものなんです。そう思いながらも、そう私も分かっているんですけども、 続かなかったり、途中でですねつまらなくなってつまずいてしまったりする現実があるでしょう。どうすればいいんでしょうか。3つのコツ、コツコツコツと教えますのでですね、分かち合いますので、コツコツコツと続けていければと思うんですけれども、1つ目のコツです。コツ1ですね。それは目的を知ることです。皆さん、この聖書が書かれた目的を私たちが知っていくときに、聖書を読むのが楽しくなっていきます。聖書を書かれた理由がわからないまま、いい話、宗教書と読んでいても続かないんです。確かにいい話でいい言葉がありますよ、ね、しかしただの宗教書と読んでいるならば、私たちは聖書を読むのがつまらなくなってしまいます。携帯電話、皆さん多分ほとんどの人がお持ちでしょう。この携帯電話を使う目的がわからないまま説明書を読みますか。何をするんだろう、これはこうやって立てておくのかなですね。立てるためだったら説明書なんかいらないですよね。これを使って遠くの人と話をすることができる、連絡をすることができる、あ、それならばもう説明書を読もうですね。私たちはあの分厚い説明書も開いて読めるのではないでしょうか。目的がわからないままならば、やはり楽しくなくなるんです。聖書が書かれている目的は何なのでしょうか。ただの歴史書ではありません。ただの宗教書ではありません。目的があるんです。部活をしている子どもたちは一生懸命に走り、汗を流して運動をします。私こう見えてもスポーツマンだったんです。今はそう見えなくなるようにカモフラージュしてますけれども、子供に言うとですね、嘘と言われるんですけども、本当なんです。昔はですね、この半分ぐらいだったんですけれども、しんどい練習を毎日するんですよ。あーと思いながらも走るんです。なぜですか。目標があるからです。県大会に出たい、インターハイに出たい、目標があるからこそそれを続けていくことができます。聖書を読むのにも、その正しい目的、目標を知らなければ私たちなかなか続けていくことができないでしょう。仕事も同じでしょう、まあ、お金を稼ぐため、家族を養うためということであれ、目標があるからこそですね、しんどい辛い時も働き続けることができる。聖書が書かれた目標、目的とは何でしょうか。ヨハネによる福音書20章の31節に書かれてあります。聖書でも構いませんし、今日の週報でですね、先ほど皆さんでお読みしたところにも書かれてありました。これらのことが書かれたのは、あなた方がイエスは神の子メッシアであると信じるためであり、また信じてイエスの名により命を受けるためである。まあ、厳密にはここはですね、ヨハネの福音書が書かれた理由を書いてあります。しかしヨハネの福音書、イエス様のことを証ししています。そしてこの聖書はイエス様を証しするために書かれたとですね、ヨハネの5章39節にも書いてありますので、そのままこれは聖書が書かれた目的と受け取ってよいでしょう。何と書いてありましたか。これらのことが書かれたのはなぜだと言っていたでしょうか。一つ目、イエス様を信じるためであるって言うんです。イエスは神の子メシアと信じるためであり、聖書が書かれた目的は、私たちが教会に来ている人たちだけではなく、イエス様を知らない人たちも、私たちがイエス様を信じるためにこの御言葉が書かれた。だからイエス様を信じたいな、そのような思いで聖書を読むときに、もっと御言葉が分かるようになります。どうせ作ったんでしょう、なんか都合のいいこと書いてあるんでしょうという思いで読んでるうちはなかなか入ってこないんですけども、イエス様をそれでも何か信じたいっていう思いが、心が開かれているときに、その御言葉がよく分かるようになっていきます。しかし皆様、そこで終わりじゃないんです。御言葉がはっきりと教えてくださっています。信じて終わりではないんです。信じて、あ、イエス様信じます、 ジャボン、洗礼を受けて皆さん聖書を読むのをやめていませんか？やめてはいけません。私は洗礼を受けたからもう聖書をお返しします、もう大丈夫です。聖書返さないでください。そこからが大事なんです。御言葉に書いてある通りです。その続きですね、信じるためであり、そしてまた信じて、その続きがあります。イエスの名により命を受けるためである。御言葉を通してイエス様の命を日々受け取ることができるって言うんです。命ね命どういうものなんだろうなですね、ちょっとピンとこない時がありますけども、私たちは日々ですね、いろんな人の命に励まされているんです。そして一人でいるとですね、そういう命のなんていうんですか、安らぎとか愛とか力を人は求めているんですよ。ペットを飼っている人いませんかですね、あの子供たちが巣立って寂しくなって、ああなんかペットを飼いたいな、命です。そしてその命から励ましを受けるんです。あのポチからで、ね、キャンキャンキャンっていうですね、あの可愛らしい姿からですね、その命から力を受けます。いやうちはペットは結構ですって方も、金魚を飼おうかですね、せめて金魚にしようか、金魚がふわーっと泳ぐんですね、その命を見て励まされる。植物もそうです。花を飾ったり観葉植物を置いたり、あれも命です。命から私たちはたくさんの励ましや慰め、安らぎをいただいています。神様の命が御言葉を通して与えられる約束なんです。命を受けるとどうなるでしょうか？命があなたの中にあるとどうなるでしょうか？生き生きとしていきます。元気になります。喜びが湧き上がっていきます。それが命を受け取るということです。皆さん、聖書の目的を知ると聖書が読むのが楽しくなっていきます。目的を知りましょう。イエス様を信じる、そして命を受け取るために私は御言葉を読むんだっていう、その目的をまず知っていきたいと思います。コツ2です。2番目は使うということです。コツの2番目は使う、つまり行うということです。皆さん、御言葉を使ってください。行ってください。使わないとその良さはわからないんです。また出ますけども、スマホじゃまだないんですけれども、携帯と一緒ですね。使わずにですね、こう眺めてですね、お俺の携帯はいい色だとですね、眺めていても何の得にもなりません。毎月何千円かドブに捨ててるようなものです。使って、ああパンクしたんだけど助けてとですね、使ってこそ初めてこの役機能を果たしていきますし、ああ携帯を持っててよかったな、こんな山奥でパンクしたのに助かったとですね思うんです。皆さん、御嶽教会でこのグリーンチャペルで毎週素晴らしい御言葉を聞いてるじゃないですか、広瀬先生を通して。アーメンっていうところですよアーメンって言ってたらですね、後でビデオ見ながら広瀬先生が、ああよかったってですね感激の涙を流すかもしれませんけれども、やり直しますかすいません、笑ってもできないんですけど使わないと損なんです。あの素晴らしい御言葉を聞いてですね、ああよかったなで終わってたら損なんです。その御言葉を自分がやってみて、行ってみて、許したくないけど許してみて、愛してないけど、ああちょっとでもね、愛すってね、愛しなさいって、あなたの隣人を愛しなさいって抱きついてプチュってしなさいっていうことじゃないんですよ。何かいい言葉をね、今までもう顔も見たくなかった人に、おはようですね一生精一杯の笑顔を作って声をかけてみる、それも愛するっていうことの一歩ですよね。御言葉を行おうとしていくときに、この御言葉の命があなたの中に流れていくようになります。どうぞ皆様、御言葉マニアにならないでください。私の偏見かもしれませんけど、マニアの方というのはですね、陳列して眺めてるんです。ああいいな、この ガンダムのプラモはいいなと言って、私はそういう世代なのですけども、こう並べてですね、ああいいなって並べて、それで満足するんです。使っちゃダメなんです。壊れますから、傷がつきますから。ああ御言葉いいな、いい御言葉だなですね、マニアのように眺めていてもですね、その良さは半分も伝わりません。それを実際に何度も何度も、時には、励まし合いながら、時には涙をしながら、時には悔い改めながら行っていく時に、ああこの御言葉は本当にすごいなっていうことを私たちは実感できるようになっていきます。イエス様も言いましたね。御言葉を聞くだけのものになってはいけない。御言葉を聞いても行わない人は砂地の上に家を建てた人のようだと言いました。御言葉を聞いてそれを行う人は岩の上に家を建てた人のようだと言いました。どちらも嵐が来るというんです。人生の嵐が起こる。御言葉を行ってない人はその時に流されてしまう、見失ってしまってですね、自分が立っている場所すら分からなくなってしまう。しかし御言葉を行っているならば、そのような嵐の時にもあなたは揺るがされない、人に左右されない、環境に左右されない人格が形成されていく。皆さん、御言葉を行わないと信仰がつまらなくなるんです。これは本当です。私の実体験です、ね、ゲームの攻略本みたいなもんじゃないでしょうかですね。ゲームしないのに攻略本だけ見ないんです。ごめんなさい、私の年代の話で申し訳ないんですけれどもゲームをしてですね、先に進みたいと思うときに一生懸命読みます。実践していかないと一生懸命読む気力が湧かないんです。どんだけ知識を持っていても、信仰を実践する人の信ごめんなさい御言葉を実践する人の信仰は強くなっていきます。強められるんです。自分で私はクリスチャンです、教会に行っているんですと肩を張らなくても強められるんです。自然のあなたのままでいつの間にか強められていくんです。そして御言葉を実践していっていると、イエス様をもっと信じれるようになります。あ、私はこんなにもイエス様を信じてたんだ、そのことに気がつくんです。そしてイエス様の命を体験するようになっていきます。あ、これさっきの2つの目的じゃないですか。イエス様を信じることとイエス様の命を受け取るということ、この目的を自分が体験していくことに気づくんです。イエス様の命を体験するってどういうことでしょうか。主が確かに生きておられる、いや生きているだけではなくて、こんな私のこんな生活のこんな仕事の場所にまでイエス様は心配してくださっているんだ、こんなところまで神様は助けてくださるんだということを体験することです。神の中だけの神様じゃないんです。ギャグじゃないですよ。聖書の中だけの神様じゃないんです。本当に生きてあなたの生活の中に共にいてくださるお方です。聖書を使うならば、御言葉を行うならば楽しくなってまいります。3番目のコツです。コツ3ですけども、知っている人から聞くことです。皆さん携帯でも使い方を聞くでしょ、ね、どう使うの、どこ押したらいいのその機能はですね、私はまだスマホじゃないんですけども、スマホでそのアプリはどこで何なの。知っている人に聞くならばもっと使えるようになります。いや私は聞かなくても大丈夫、もう自分で できますですね。意地を張って聞かない人はですね、いつまで経ってもどうするんかいなとですね、なるんですけども、聞き上手な人はたくさんですね使って前進できるようになっていきます。聖書も同じでしょう。ゲームでもですね、PS3 のことなら長谷川先生に聞いてください。知っている人に聞くとですね、よくわかるどころかですね、修理までしてくれます。教会ではこの知っている人に 聞くことを証、今日もありましたね、証と言ったり分かち合いと言ったりします。その人が体験したイエス様、聖書の恵みを教えてもらうんです。そしてそういう人の話を聞いているとあなたが元気になります。なぜかってその人がイエス様の命を体験しているからですよ、ね、イエス様の喜びがその人のうちにあるから、それを分けてもらうときに自分も元気になることができる。いや先生元気になれませんでした、かえって疲れましたという時もありますねああもうあの人の証を聞くと疲れるのよって、隣の顔見ないでくださいねけどそれも成長する過程なんです。私たち時々ね、神様のことよりも自分のことを一生懸命語ってしまう。私はこうできたのよ、あれできたな、神様のことを忘れてしまって語ってしまう時に、あ聞く方はもう疲れた、あなたの自慢話はいいのよと思ってしまうことがあるかもしれないんですけども、けどそれも成長の過程でしょう。しかしいつかですね、ああイエス様なんだ、これを全部させてくださったのはイエス様なんだ、恵みなんだと、そのことを話し出すときに聞く人たちは励まされるんです、力を受けるんです。時にはあなたよりも私の方が恵まれたわって、証を受けた方がですね、恵まれたりもいたします。そのような分かち合いが、証がこの交わりの中に生きているならば、この教会の中にどれだけ神様の臨在が満ち溢れていくことでしょうか。お互いを本当に励まし合うことができることでしょうか。そうしていくうちに聖書が楽しくなるんです。分かち合いを通して、あ、そんな御言葉があったの、私も読んでみよう、それがあなたの一生の御言葉になっていったりします。実は私はですね、個人的なことですけれども、献身に一度失敗をしました。献身というのは牧師や伝道師になるために、まあ、神学校にいてですね、その働きをしようということなんですけれども、中央聖書神学校という神学校に行く前にいろんなことが重なってですね、御心に違いないと思ってある単立の教会に飛び込んで、そこにもう毎日スタッフとしてですね、そこで共に共同生活をして行ったんです。しかしその中に入ってしまった私には、その教会がだんだん極端な教えになっていくことが分からなくなっていました。麻痺してしまってなんです。結果的に2ヶ月でその場所から救い出されたんですけれども、本当にその自分が間違っていたということに気づいたときにショックだったんです。いろんな間違いをしても、このことだけは間違えたくない、このことだけは大切にしたいと思ってたことが、この献身ということでした。その自分の誤りに気づいたときに、教会に行きたいけど自分にはそんな資格がないと思って、初めて教会に行くことができませんでした。そんな時に読んだ御言葉が、マルコによる福音書14章の27節から31節のイエス様が十字架にかかる前にペテロにですね、あなたは私のことを三度知らないと言うよと伝えた、その場所を読みました。今まではこれは私にとって自分と無関係な御言葉だったんです。イエス様があなたは私のことを三度知らないと言うよとペテロに言った時に、ペテロは何と言ったのかですね、こう言ってるんです。たとえみんながつまずいても私はつまずきません。たとえ他のあのヨハネが、アンデレがイエス様そんなことをしたとしても、私がこのペテロがそんな失敗をするはずないじゃないですか、イエス様あなたのためなら命だって捨てるんです、そう答えました。しかしイエス様の言われた通りだったんです。この日私はこの御言葉を読んだ時に、このペテロと私も同じだと気づいたんです。イエス様があらかじめ、落合明、あなたはこういう失敗をしてしまうよと言われたならば、イエス様 他の人たちがそんな失敗を、他の教会の人たちがそういう失敗をしても、私がそんなことするはずないじゃないですか、イエス様。と、ペテロと同じように答えたはずだ。けど皆さん、イエス様はペテロを責めるためにこのことを言ったんじゃないんです。そのイエス様の眼差しがこの御言葉を通して本当に伝わってきました。ペテロを愛してペテロを心配して、そういうことがあるけれども私はあなたを愛してる。これをあらかじめ言うのはあなたが立ち直るためですよ。本当にペテロを愛してイエス様がこの御言葉を言ってくださった。同じ目でイエス様は僕を見てくださっている。涙が止まりませんでした。この日からこの御言葉は私にとってかけがえのない御言葉になりました。私に命を与えてくださったんです。本当に本当に落ち込んでいた私の魂が息を吹き返すことができたんです。皆様の人生の中にもこの御言葉があったから、この御言葉に励まされたというようなものがあるのではないでしょうか。聖書を楽しく読むコツ、それは目的を知ること、そしてそれを使うこと、そして分かち合うことでした。皆さん、こんな素晴らしい御言葉、神の命が隠されている御言葉をいただいているのに、それをそのままにしているならば、もちろんね、聖書をね、真面目に毎日読んでなくてもイエス様を信じて受け入れていれば天国に行けるでしょう。しかし、せっかく味わえる恵みを、祝福を味わわずに天国に行くならば、そんなもったいないことはないじゃないでしょうか。神様がプレゼントを用意してくださっているんです。あなたの家族に、あなたの職場の中に、あなたの人生の中に与えてくださっている祝福が書かれているのに、それを知らないまま天国に行って、イエス様と言っても、私のプレゼントを受け取ってきたの、何ですかイエス様、それは私の人生何のプレゼントもいいこともありませんでしたと言った時に、ちょっとイエス様はがっかりされるかもしれませんね。今日礼拝の前に修法を見ていて、カッと思わされたんです。2013年の教会の御言葉というのを見ました。イエスは神の国を述べ伝え、その福音を告げ知らせながら町や村を巡って旅を続けられた。12人も一緒だった。この御言葉を見て、ああ素晴らしい情報だなと思ったんです。このコツをつかんで、聖書の御言葉を行い、分かち合い、喜びを持って歩んでいる人は、まさしくですね、このイエス様のと共にですね、歩んでいる12人の弟子たちと同じ、この群れの中に加わっている人ではないでしょうか。イエス様は神の国を述べ伝えて、その福音を告げ知らせていました。町や村を巡っていました。そして12人も一緒だった。12人も同じ気持ちだったんです。この御言葉は素晴らしい、ああこれを伝えたいな、そのような思いにあふれて一緒に歩んでいました。この御言葉を、素晴らしさを知って味わって歩んでおられる御嶽グリーンチャペルの皆さんも、まさにここでイエス様と一緒だった。皆さん、ここに12人も一緒だった、ある、これはまさしくあなたの名前を入れていいんです。御言葉に励まされ生きているあなたが、落合明も一緒だった、御嶽グリーンチャペルも一緒だった。御言葉に生かされる人に共になっていこうではありませんか。ただ御言葉を眺めて終わるのではなく、この御言葉の命に生かされて共に歩んでいきたいと思います。一言お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、 今日の御言葉の励ましと御言葉の命をありがとうございます。私たちのうちに神であるキリストの命が生きると与えられるというその約束をありがとうございます。私たちが御言葉に生きるときに私たちのものではない上からの神の命に満たされて私たちは生きていくことができますから、ありがとうございます。肉体的な弱さや心配事、実際の仕事や家庭での問題、さまざまなことが私たちのうちから喜びと命を奪っていこうとしますけれども、イエス様は弱くなる私たちに時に弱って立ち止まってしまう私たちに新しい命を、新しい励ましを、慰めを、私の思いを超えた力を与えようとしてくださっていますことをありがとうございます。あなたが差し伸ばしてくださっているその御腕を、その御言葉の力を私たちが信仰によって受け取ることのできますように、この御言葉の宝をこの命あるうちにもっともっと体験し発見し合っていくことのできますように、新しいおもちゃをもらって喜ぶ子どもたちのように、うわ、この御言葉があってよかったと私たちの霊と魂が生かされてまいりますように、そのような深い御言葉との出会い、御言葉の体験がここにおられるお一人お一人のうちにいよいよ与えられてまいりますように、愛するイエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。